さて、じゃあいきなりですが始めます。オーガスト州海賊版8月の名前。はい、改めまして皆さんおはようございます。オーストクラス放送局海賊版8月の土鍋配信第18回か。いまいち覚えてないんですが、前回が17だから18回。ということで、収録日は11月3日、パーソナリティオリピル初めてお送りいたしておりますが、なんかいっぱい来てるんで、サクサクいきます。超高速、フォーチュンナテラニュース。ということで、まず本家から、11月1日ダウンロードページを公開、ダウンロードのページを開設、フォーチュンアテリアルプロモーションムービーのダウンロードをミラーサイト様のご協力で再開しましたと。なんかトラブルがあったらしいですね。よく知らないんですけど、平日の真昼間だったんでサイト見られなかったんでよくわかんないですけど、なんかトラブルがあったらしいですね。このご協力で再開しましたと書いてあるんで、まあ、ムービーの再生にはWindows メディアプレイヤーの MPEG 再生環境が必要ですと。ですね、早坂さんの日記なんですが、フォーチュンアテリアル公式サイトが更新、プロモーションムービーのダウンロードができるようになりました。MPEG でサイズは 81.1 メガです。ちなみに、夏コミ時に配布された CD に入っている PV は165メガありました。違いは動画サイズとムービー後の CM です。動画の画面サイズは DL 版の方が一回り小さいですね。そして、PV 版の CM は公平の部屋での歓迎会の CG を背景に発売日が明記されていました。基本的にムービーパートには変更がないので、CD 持ってる人はダウンロードする必要はなさそうですけど、ダウンロードしちゃうんですよねと。そこら辺がこう複雑なファン心理といいますか。まあそういう感じのことですね。まあプロモーションムービー、公開されてますので、まあ今までそのなんだ、夏コミで配った CD を持ってないとか、まあユーザーハガキ書いてる人にはもう特に届いてるんですが、まあそれが届かないとかっていう人もまあとうとう、これでお手元で見られるようになりましたと。すみません、ちょっと、水分補給を、まあそういう感じのことですよと。で、まあそこに使われている曲、メイノハマさんから、おはようございます。メイノハマ和弘です。風邪ひいてしんどいです。まあ、いつものことです。いつもかよ。さて、フォアテリのイメージソングの歌詞についての記事が、ADDB の遠藤さんの日記に載っています。ルラルラの部分、やっぱりルナルナだったようです。あと、先月25日に It's My Precious Time が発売開始されました。私も早めに手に入れないと思いますと。本当は続きあるんですが、例によってメイノハマさんのメールは分割なんで、とりあえず今はここまで。で、イメージマキシシングル第1弾 It's My Precious Time が、まあ、発売されてますよと。で、まあ、ルラルラだかルナルナだかっていうのが、一時期話題になった問題のフレーズは2回あるんですが、今回ヘッドホンでちょっとちゃんと聞いてみたんですが、前半がルラルラで後半がルナルナに聞こえる。だから、なんていうの、ルラルラ派が両方ルラルラだと思ってたとか、ルナルナ派が両方ルナルナだ派だと、なんだ、早口言葉だ。ルナルナだと思ってた人は両方ルナルナだと思っているのは、多分そこら辺のことじゃないかなっていう気がちょっとしました。ということで、遠藤さん日記もちょっと、というわけで、フォーチュンアテリアルもルナルナだ物語であることが確定しましたと。なんだよ、ルナルナだ物語って。意味がわかんないけど、まあそういうことらしいです。で、まあフォーチュンアテリアルそのものについてはですね、まあ1月25日発売に向けて各店舗で予約受付中ですが、抱き枕好きな某ブログ管理人さんから、ここで突然、抱き枕の魅力がわからない。お久しぶりです。おはようございます。なんでハテナが知ってるのかよくわかんない。僕君の正体本当に知らないので、ハテナつけられてもよくわかんないんだ、これ。何どっかであったのもしかして。まあいいや、お久しぶりにです。おはようございます。抱き枕好きな某ブログ管理人です。フォーチュンアテリアルどこで買うか、それを決めるのは、ズバリ、寝具です。抱き枕カバー、ベッドシーツ、エトセトラ。その有無で、購入数が決まるのです。それが言いたかった、それが言いたかった、
それだけが言いたかったので、これで失礼。待てお前、購入するってことはさ、どこにも寝具がつかなかったら一本も買わないの？いや、普通、なんていうの、そこら辺のショップの購入特典って大抵流通特典ってテレカぐらいじゃないの？寝具って高いだろう、だって。寝具がつくような、一本も買わないのかな、本当に。一本も買わなかったら笑うな。いや、それよりむしろさ、なんていうの、こう、店舗が20店舗とか30店舗あるんだけど、全部それぞれ絵柄の違う抱き枕だったら30個全部買うの、もしかして。抱き枕好きな人ってやっぱりわかんない。なんでそんなにシングル欲しいんだ。まあいいや。でですね、その寝具といえば、電撃事実マガジンかなの、人気投票の結果が発表されてますと。1位になったので、おはようボイス CD とセットで抱き枕カバーになって、今度別冊の付録になるのは白。で、2位になったので、おやすみボイス CD とセットで、シーツになって電撃姫で市場通販されるのがエリカ。ということで、まあ、この抱き枕好きな某ブログ管理人さんの、ご所望の寝具が、ゲームの特典ではないですが、とりあえず雑誌に、おまけで抱き枕カバーがついて、市場通販でシーツが売られると。あのさ、おはようボイスとおやすみボイスの CD だけ欲しいっていう買い方はないのかね、これ。あれかな、別冊を買って抱き枕カバーだけ売るとか、市場通販でシーツを買って、なんだ、その、買ったのについてたシーツそのものはどっかで、例えば、ヤフオクにかけたらどれぐらいで売れるのかな、その CD 以外っていうコンテンツ。CD はちょっと聞いてみたいかなって気がするんだけど、CD 聞いてみたいだけだよね、正直ね。まあ、そんなことを思いつつですね。以下、人気投票の結果なんですが、3位、春菜。4位が桐葉で5位、かなで。かなで人気ないで、ね、かなではどうしていらない子なのかみたいなことが、まあ、前回から今回の間でちょっと、ブログに一部上がってたりとか、まあしてるんですが、面白いのにね、かなで。なんていうのかな、今現在表面的に、単におかしいだけの人ですが、確かに。それは否定しないけど、なんていうの、単におかしいだけの人でエロゲ作るのってすごく難しいから、今表面的に見えてるような単におかしいだけの人では奏で終わらないと思うよ。多分、なんていうの、今、かなでは大したことないと思ってる人は多分ゲーム出てから後悔するんじゃないかなっていう気がまあしなくはないですが、見ないとわかんないからね、かなではね。かなでとキリハは本当なんていうの、おそらく見た目通りじゃないので、まあ早く出ないかな、ゲームっていう。本物が知りたいなっていう気はまあちょっとしますね。で、続きまして、その予約特典といえば、龍之介さんから、ご休園用、こっちは久しぶりな気がする龍之介です。先日、まだショップ限定の予約特典が決まってないお店で、フォーチュンアテリアルを予約した際、店員さんから極秘情報を入手しました。来ましたよ、極秘情報。まあいいや、ですね、いわく、まだ各所との調整が済んでないんですが、当店の予約特典は、フライパン、人を殴る以外の用途には使用しないでください。中蓋を取り外した一輪丸ごと投入仕様の一味唐辛子1年分、奏での例の歌を100通りのアレンジで収録した CD、この CD 欲しいの一撃必殺悪い人セットを予定していますとのことでした。お前、ちょっと待って、よく考えてみる、お前。フライパンと、まあ、CD は原価ほとんどかかってないかもしれないけど、フライパンと中蓋を取り外した一輪丸ごとを投入しようの一味唐辛子1年分ってこれ合計したらソフト何本買えるんだ？おまけの値段じゃねえよ、それは。 なるほど。龍之介さんはそういうところで予約したらしいので。っていうことは、なんていうの、人を殴る以外の用途には使用できないフライパンと、中蓋を取り外した一瓶丸ごと投入しようの一味唐辛子1年分っていうのが届くはずなので、もう届いたら届きました報告が欲しいね、ぜひね。そうか。でも、あれ、キリハってさ、一味唐辛子を逆さにして一本投入を毎食やってたら一日三本いるよね。365×3 ってやっぱ千本近くあるじゃんだから。ソフト何本買えるんだろう。一味唐辛子千本の値段で。まあいいや、龍之介さんのところには届くので、まあ届いたら届いた報告をくださいと、いう感じでしたと。で、続き、メイノハマさんの、さっきのメールの後ろ半分。あと、ホームページに SS2 本入れましたが、思考回路がおかしかったというか、締め切りギリギリの書類3セット書いてたからなのか、ダサくです。こんなんでも読んでもらえれば嬉しいです。ということで、まあ、今回の SS、カニキスの適当ブログ、カニキスさんともに、フォーチュンアテリアル SS シャープ9。これが10月31日。同日、MH デイズ、メイノハマさんとこのサイトに、シャープ004-2、一度あることは二度起きる。シャープ005、打ち上げって、両方とも10月31日。これがね、まぁ、今回も厳しかったというかですね、11月3日に撮るわけですよ。まぁ、前回、前々回とすごい数、まぁ、SS が書かれてますよっていう話をした後に、まあ、11月3日に撮るって言ってるのに10月31日まで新しいのが出てこない。非常にね、さすがに今回は途切れたかなと。いくらなんでも今回はさすがにまずいかなと思ったんですが、やっぱり途切れませんでした。これ自分で書いたのはカウントしないんでね。本当はこの間に、なんていうのかな、SS 僕自分で書いてるんですよ、実は。書いてるし、行くとこ行けば見られるのもそのうち、まあ、一本あるんですけど、まあ、それに関してはカウントしない方向なので、さすがに今回はダメだと思いました。まあ、この調子で1月末まで頑張っていただければと、思います。で、それから SS じゃないですが、普通オタなのかな？はじめまして、スワローの小屋管理人、エリカとカナデにオンリーワンモードの中の一言スワローと申します。先日は弱小サイトの無謀な挑戦を後押ししていただき、誠にありがとうございました。効果音は自分の肉声による自前。BGM はフェードアウトせずぶつ切り。トークはグダグダとなんかダメダメな感じではありますが、私がいかにエリカに一途、そしてカナデに一途なのかは大体理解していただけたのではないでしょうか。うちでは定期的な放送の予定は今のところありませんので、オリクラさんにはうちの分まで頑張っていただければと思います。最後にありますが、配信100回を期待してもいいですかという無責任極まりない発言を残しつつ、この辺で失礼させていただきます。では、ではと。スワローの小屋管理人スワローさんから、そうですね、スワローの小屋、まあ、ラジオやりますっていう、まあ、サイトの、なんだっけ、2周年か。記念企画が、結局前後編になった形で公開されてますと。で、後ろ半分がほぼ丸々、例のエリカとカナデにオンリーワンモードっていう話なんですけどね。あのな、オンリーワンとアンド条件は両立しないからな、論理的に。明らかに間違ってるからね、それは用語の使い方が。私がいかにエリカに一途、そしてカナデに一途って、それは一途じゃねえと思うんだけどな、普通常識的に考えて、エリカに一途、アンドカナデに一途は一途じゃないよね、それは。アンドはないんだよ、オンリーワンに。一個にしろよ、一個に。という感じの、まあ、後半、部分でございましたと。で、まあ、続きまして、まあ、SS じゃないといえば、風の音ストライカーズのフォアテリ放送局が、まあ、8回目、9回目、10回目と、順番に、とうとう2桁回数に、なってまいりました。意外と好評なようで、なんだっけ、レスポンスが途切れたらやめるって言ってるんだけど、10回続いてるっていうことは、レスポンスが途切れてないんだね、やっぱり。よかったね、好評で。そして、春菜、小なり小なり、キャベツ、小なり小なり、ほなみ。 あの、ほなみのファンはもっと石投げてもいいと思うんだ、僕は。まあ、そういう感じで、まあ、周辺も盛り上がってまいりました、ということで、番組では、フォーズインアテリアにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方については、サイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。で、俺とオーガストっていうタイトルコールを初めて使いましたが、メイナハマさんから来てます。俺とオーガスト、改めましておはようございます。メイナハマ和弘です。まあ、オーガストファン、メイナハマ和弘で知れ渡っていると思いますが、もう知れ渡ってるんだ。今日はその慣れ染めについて一つ。私が十運歳、潰してあるな、十運歳の頃、たまたま京都放送を見ていたら、ハニハニのアニメ版がやってたんです。そこからハマりまして。で、PC 駆使して調べ上げたら、オーガストというブランドのゲームであることを知り、そこからオーガストの世界へ引き込まれたのです。今となっては、この年でフォアテリのシロちゃんがね、とか番組で言われたりするほか、結城春菜は俺の嫁とか言ってたという噂もありますし、オーガストとは切っても切れない何かがあるのではないかと。ハサミで簡単に切れた！最後はこれぐらいのまとめでお願いします。書いてあるんだけどさ。そっか、ハサミで簡単に切れたのかって、なんか切れるよね、だって。君、オーガストのゲーム買えないもんね、だってね、まだね。そうか、あのアニメから来た人っているんだ。あのアニメで覚えていることはといえば、あの、ゆい先生の車ですね、マルピンが、あのアニメだとメルセデスの A クラスを黄色く塗ったような車に見えるっていうことと、あとは、その、正直、その、同時に放送されていた、あれだよね。前半15分がハニハニで、後半15分がウィンドかなんかの30分なんだよね、あれ確か。あの、まあ、両方ともいまいちよく覚えてないというか、妙に目が大きい、あの、微妙な作画は話題になりましたが、あの枠についてはですね、こう、ウィンドの OP が笠原ひろ子だったっていうことと、あの、まあ、ハニハニ OP のアミュレットが、こう、聞き込んでると想像以上に癖になる曲だったっていうことぐらいですね。と思ってたんですが、あのアニメから、オーガストに来る人っているんだ、やっぱり。ということは、キャベツから、開けるよ、無理かな。ほんとだからね、キャベツの何が悲しいかっていうとね、あれを見て、なんだ夜明け前より瑠璃色になってつまんないじゃんって思い切られてしまうことが寂しいよね。開けるりはもっと面白いんだよ。で、例えばだからハニハニのアニメにしたってさ、こう、まあメイナハマさんはこっち来てくれたけどさ、来てくれなかった人に、いや本当はハニハニはこういう風にいいんだよっていうことを言ってもさ、アニメがあれだと聞く耳持ってもらえないよね。やる気がないんだったら安易なアニメーション化とかしてほしくないよなと思うのはそういう瞬間なんですが、実はあのアニメからこっちに来た人がいたんですね。素晴らしい。ようこそいらっしゃいました、メイナハマさん。ということで、俺とオーガストの、コーナーでございましたと。で、そうか、俺とオーガストってちゃんと来るんだ。まあ、番組ではですね、まあ、俺とオーガストっていうテーマで、何か語っていただければと思ってますんで、まあ、それも送っていただければと思います。よいしょ。ということで、まあ、ここら辺からエンディング枠へ行こうかなと思うんですが、まず一つ、山口の西さんから普通歌、はじめまして、折倉はじめ様おはようございます。山口の西と申します。はい、おはようございます。で、実は、ラジオを聞いたのは10月からです。かなり遅いですが、1回目からまとめて順に聞いていきました。楽しく聞いております。すいません、ありがとうございます。すごいね。10月から入ってきて全部聞きましたって人とかいるんだ。正直これ喋りながらですね、これ喋ってて誰が聞いてるとか知らないんですけど、いるんだ本当に聞いてる人。 まあいいや、で、メイの浜さんの前回の2学期制の話題に関連して、週休2日制で授業日数減少になる関係から、2学期制は地域によってばらつきがありますが導入されています。おう。また、教科によって移動する教科教室制、かっこして国語教室や数学教室、英語教室など、おう!が、地元中学で導入されていたり、もちろんホームルームがないので、ホームベースという部屋が存在しています。なんか、すごく合理性に欠けないか、それは。国語とか数学に専用の教室があると何が楽しいんだ?僕が学生をやっていて、国語教室とか数学教室がないっていうことについて不便を感じたことはないぞ!何なんだ、国語教室って!まあいいや、あと、修士官学院で勤めてみたいとは思いますが、かなでさんのいるので、いろいろ大変そうだとか、私は工業しか持ってないので、まず科目がないので無理かと、ああ、そうか。あ、工業しかないっていうのは先生の資格の話ですね。そうか。僕がね、卒業した大学も、あの学科は、商業科の商業の先生にしかなれなかったんですよね、当時。で、商業科の商業の先生に、社会科の先生になれるんだったら、国語科社会科の先生になれるんだったらなってもいいやと思ってたんですけど、商業科の商業じゃなと思ってたらですね、その後、僕と似たような学科に、別の大学なんですけど、似たような学科に進学したうちの弟はですね、商業科の商業の先生、および、パソコンの先生にはなれるっていうような話で、パソコンの先生の資格確かうちの弟持ってるんだよな。あの当時から、例えばそういう PC 関係の教諭みたいな、資格があったら僕はあの時教員免許取ってたかもしれないんですが、そんな感じですね。修士官学院って確か工業科とかそういう商業科とかそういうのはないので、山口の西さんともどもですね、僕も就職はできないわけですが。そうか。実は工業科とかあったりしないのかな?ないか。まあいいや、そういうわけで、では、放送の方頑張ってください。それでは失礼します。ということで、ありがとうございました。週休2日制で授業日数が減少になる関係から、2学期制にします。いまいちよくわかんないんですけど、2学期制にすることによって、例えば夏休みと冬休みが減るっていうこと?だって、週休2日制になって授業日数が減るっていうことを埋め合わせるためには、どっかの休みを削って授業をしなきゃいけないよね。そうじゃなかったら週休2日をやめればいいだけのことじゃん。っていう意味で言うと、授業日数が減少になる関係から、2学期制になるっていうことは、2学期制にすることによって合理的に潰せる休みがあるってことだよね。それは夏休みとか冬休みとかぐらいしか思いつかないんだけど、そこが減るっていう認識でいいのかな?なんかどんどん変わってるね。あとその、単純にね、フォーチュナテリアルが未来の日本の話みたいなことであったら、もしかしたらこういう流れを受けて修士官学院も2期制かもしれないなということはちょっと思いますが、僕らが学生だった頃とはもう違うね、やっぱね。そうか、世界は変わってるな。ということで、ありがとうございました。ちょっと面白い話でした。そうか、そういう風になってんのね、最近。へー。週休2日で授業日数が減るのか、授業日数が減るから2期制になるのか。そうすると、金曜日に終業式して、翌週月曜日に始業式みたいなカリキュラムになるわけですね。学生も大変だ、こりゃ。次。ゆうきかなでファンクラブ通信。同級生の子に、私はクールなキリカちゃんが好みかなと言われ、一瞬固まったメイの浜です。なんだ固まるんだ。いいじゃねえか、別にキリカ好きでも。続き、イメージソングの歌詞のルナルナ事件といい、予約特典 CD の名称が某サークルが発刊した同人誌の名前に似ていたりと、いろいろありますね。いや、同人誌は別にいいと思うけど、ルナルナ事件はさ、今回改めて扱ってみたんですが、ルラルラとかルナルナとかを音読するの大変なんだよ。なんか今回、この収録してて僕なんか早口言葉を収録してるみたいだよ。どういうことなんだ、これは。まあいいや、あと、オーガスティックわらしべ長者の発起の元は私でしたか?そらそうだろう。というか、まさか、春菜しおりが3枚も手に入るとは思わなかったのでびっくりしました。と とりあえず、あらかじめ用意していた封筒と文面で、それに同封する形で送らさせていただきました。っていうかさ、あらかじめ用意していた封筒と文面があるっていうのはさ、2枚とか3枚手に、あ、そっか、でも最低2枚は手に入れるって言ってたよね。あ、そっか、2枚でも送るつもりだったのね、要するに。なのに3枚手に入っちゃったってことね。でも、買うものがいくら以上だと、の場合にはあげますとか、オーガスト関連の何かを買ったらあげますって縛りがあったわけじゃないから、まあそういう意味ではその、何か買えばいいので、確かね、秋葉原でも、その、しおりが欲しい人がエヴァ缶って要するにUCC の缶コーヒーにエヴァの絵が書いてある、エヴァの缶コーヒーを1本買ってしおりをもらうっていうのを散々繰り返してる人がいて、秋葉原からエヴァ缶が消えたっていう噂は聞いたんだよね。だから、何本も、何枚も欲しい人は最初からそういうのを想定して買い物してるんだろうから、まあ、いくらでもいいわけだし、100円とか200円ぐらいの何かを何度も買うっていうのが一番効率いいのかなとは思ってたんですが、まあ僕が買いに行ったのはなんだ。自分で買ったのはオーガストのファンブック、なんとかファンブック、名前忘れちゃった。マウスパッドと、ポンちゃんのシートが付いてる。で、あれだったんで、まあ100円200円じゃなくて、あれ一冊2000円ぐらいするんだっけ、千何百円だか。まあそういうの買いに行ってるわけですが、そっか。まあそんなの買ってても買う場所をバラバラにしてれば3枚ぐらいは手に入ってたんで、まあ結構3枚ぐらいは普通かなと思うけど、買う場所をバラバラにって言ったで、なんていうのかな、こう扱ってるお店が近所にひしめいてるのは、あれは秋葉原ならではのロケーションであって、確か大阪だか京都だかの、要するに近所に同じようにしおり扱ってる店があるわけじゃない境遇で3枚買うのは、確かに同じレジに3回行かなきゃいけない可能性があるから、まあ、若干、微妙げといえば微妙げな感じはしますね、そういう意味では。そうか、みんな結構苦労してるんだな。そうか。3枚ね。続いて、というか、時間がなかったので2通に分けるのを割愛させていただいたのですが、今日のお便りは6通でしょう。コアテリの発売日も決定して、私もワクワクワクワクしています。ドキドキはどこへ行ったって。だからさ、なんで今回はそうやって早口言葉みたいなのばっかりなんだ。では今日はこの辺で。ということで、まあ今回、今日のお便りは6通でしょうって話なんですが、今回は多い方に外れです。確かね、僕の計算が間違ってなければ今まで読んだメールは7つあります。なので、残念でした。外れです。今回も裏目。前回7つだったんだよね。前回と同じにしとけば当たりだったんじゃん。まあいいや、そういう感じのことでしたと。はい。で、あとはいつものように、BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズリ。で、今流れているエンディングはペティフルール。両方ともリリカ SOS さんのアレンジです。で、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。今回短いのも使ってみました。で、相変わらず使ってみてない。効果音はタムミュージックファクトリーさんで公開されている普通のフリーの効果音で、まあ、準備はしてありますと。いう感じです。で、次回収録予定日、今日が11月3日なんで、10日を飛ばして17日。11月17日予定です。確か18日にコミティアがあるんですが、別にコミティアはサークル参加する予定じゃないので、寸前に新刊作ってるとかそういう用事は確かないはずですから、まあ普通に撮ると思います。ということで、それでは、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第18回、パンサタミティオリクル初めてお送りいたしました。